さて、日本の国を守るの3回目ですけども、まあ日本ではですね、長い間そのどうしたら自分の国を守れるかということについて、まあ憲法の制約があると称してですよ、これは称してですけど、第9条があると称して、まあ、やんなかったもんですから、日本の国をどうして守るかについては非常に議論がですね、まあ浅いというか、それ練れていないわけですね。ですから、まあこの1回目で言ったように、まずは日本国は日本で守ると、日本人が守るっていう覚悟をすると。だから徐々ではありますが、アメリカ軍が少しずつ日本から後退していって、まあ、日本国で日本を守るんだという決意が必要だということがまず第一ですね。第二はやっぱり外交ですね。特に日本は核の被爆国として世界で唯一ですから、それからまあ第二次世界大戦ではですね、主な役割を果たしましたんで、そういう意味でですね、やはり積極的な平和外交というのを平和外交として展開するということが必要であります。例えば核という問題についてはですね、これは戦争の兵器ではまだなってないと、化学兵器とか生物兵器のように民間に影響を及ぼすことがもうほとんど間違いない兵器であるという点からですね、兵器としてはまだ成立してないということで、日本外交ではっきりと化学兵器、生物兵器、核兵器の3つはですね、兵器から除外する、使ってはいけないということも外交で言う必要がある。まあアメリカの核の傘というちょっといい加減な表現でですね、現在ごまかしているところもはっきりすると、まあ、言う必要がありますが、3回目になってようやくですね、第3段階としてようやくですね、力の均衡政策を取るという必要があるわけですね。まあ、力の均衡政策というのはもうその1648年のウェストファリア条約を待つことなくですね、まあ、世界的に平和を守る一番強力な手段である。まあ英語ではよくですね、バランスオブパワーとか言うわけですが、必ずそれが出てくるわけですね。それは戦後の世界を見ても分かりますね。戦後の世界で他国を占領するような戦争をしたっつったら、第一にアメリカ、第二に中国、第三にイギリス、第四に今度のロシアというようにですね、強い国が、軍事の優れた国が戦争をしてるんですよ。軍事能力から言うとですね、第一がアメリカですね、第二がロシア、第三が中国、第四がフランスで、まあ、第五が日本なんですけども、まあそういうふうにですね、強い国が戦争をするという傾向があることはもう歴然としてるんですね。だけども力の均衡政策の時には、例えばロシアと今度のウクライナの戦いを見ますと、ウクライナの陸軍は20万からロシアの陸軍は40万人なんですけども、まあ、ロシアは、非常に領土が広大ですからね、40万人の陸軍がいてもですね、西方ですね、ウクライナとかベラルーシとかジョージアというところの紛争地に振り向けられる陸軍はですね、まあどんなに頑張っても20万。今度はウクライナに侵入したロシア軍は10万と発表されておりますが、まあ東には中国もいるし、ロシアの東にはですね、中国もいるし、それからウズベクスタンみたいなのがありますからですね。ですからどうしてもそっちにも軍隊を置いとかなきゃいけないということで、大きな国というのは多方面になりますね。例えばアメリカでもですね、太平洋方面には在日米軍がいて、インド洋の南のガルシアかななんかにいて、それからヨーロッパの方には NATO があるというふうにですね、どんなに少なくても3方面、それ以外に南アメリカにも少しは気を配らなきゃいけない、アフリカにもそうだということでですね、やはりアメリカとしては4等分から5等分にしなきゃいけないということなんで、中国もそうですね、中国も対インド、対ロシア、それからチベットとかウイグルとかそういう占領しているところ、対台湾、それから対日ということになるので、まあ日本としてはですね、大体中国と2対1ぐらいの関係にあれば、中国との力の均衡は成り立つわけです。それから北朝鮮はですね、日本よりずっと少ないので、日本は中国を対象として力の均衡政策を取れば、国をハードとして国を守れると。つまり 日本の国を守るので第1番目からハードじゃないってことです。まず軍備を増強するんじゃなくて、まず決意が必要で、次に外交が必要で、そして3番目にやっと軍事費を上げるということですね。で、現在の中国の空軍と海軍と対抗するためには、大体日本の防衛費をですね、現在5兆円、1年に5兆円ですけど、これを10兆円ぐらいにして10年間ぐらい続ければですね、大体中国の2分の1ぐらいになります。中国の2分の1ぐらいになればですね、海軍はもう今でも2分の1ぐらいっていうふうな見方もあるんですが、まあ一応きちっとして2分の1になる。そうすると中国は占領地も、チベットウイグルの占領地も睨まなきゃいけないし、対ロシアもあるし、対インドもあるということで、まあしたがって今度のウクライナの戦いにおいてはですね、ロシアがあんまり弱るとですね、インドはロシアからの武器に依存してますから、中国の後方がですね楽になりますね、中国としては。したがって日本に向ける武力が増えるんで、まあ、そこのところを日本人が今度のウクライナ戦争をどう考えるかっていうのは、日本の国を守るという点であまり感情的にならずに、まあ、じっくりと議論する必要があるということになるわけですね。まあ、いずれにしても国民の GDP、 日本人の GDP の約 2% を使ってですね、10年間、中国との間の力の均衡を、まあ、2対1にするというところに持ってこればですね、一応力の均衡政策が成功しますので、中国もおいそれとして日本には侵攻できないと思いますね。それから日本は幸い海に挟まれておりまして、この海に挟まれてるっていうのは非常に大きな力ですね。例えばヨーロッパは戦争がすごく多いので、まあ、戦争についてはヨーロッパを参考にすることができるんですが、イギリスは海を隔ててますね。ですからヨーロッパほとんどを占領した、例えば19世紀のナポレオン、それから20世紀のヒトラーというのがですね、フランスやドイツに出てきてもですね、イギリスは何とかしのいだと。それはやっぱりあの狭いけどもドーバー海峡という海があるということがですね、決定的な防衛要因になります。したがって日本と中国の間でもですね、一番大切なのは制海権と制空権を取るということですね。制海権を取れば兵隊は、陸軍の兵隊は中国から日本に来れませんから、制海権を取ればいいんですけども、現在は制海権を取るためには制空権がどうしても必要なので、少なくとも海ではですね、対等の関係を築く必要がありますね。この点では中国は海に弱いんで、おそらく今戦ってもいい勝負になると思うんですけどね。空軍はちょっと、戦闘機数が少し差がありますのでね、日本の戦闘機がやられてしまうかもしれません。現在はアメリカの軍が駐留してますから、タイなんですけども、アメリカに少しずつ撤退してもらって、日本国は日本で守るってことになると、まあ、大体中国の2分の1ぐらいまで来てですね、そして、まあ、第4番目に言いますが、強い政策を取ったり、それからアメリカとの同盟を少しずつ弱くして、日本は日本国で守ると。もちろんアメリカとの同盟は続けていいんですけども、日本国内に駐在するような、駐留するような同盟じゃなくて、いざっていう時はアメリカから戦闘機とか爆撃とか、あるいはミサイルというものの応援をしてもらうというような、今みたいな属国ですね、アメリカの植民地というような感じの軍隊配置じゃなくて、しっかりした独立国の間の同盟ですね、 NATO のような、そういう同盟に変えていくことができる。そのための基礎要件としては力の均衡政策がどうしても必要ですので、これをサボってですね、ちょっと 5兆円、10年間もったいないやっつってですね、そしてサボるということはどうですか。まあ私がいつも言ってるように、温暖化というのは日本には少なくとも関係がないので、今温暖化で使ってると言われる30兆円の予算を取り崩せばですね、増税じゃなくて取り崩せば、容易にですね5兆円10年間というのは出てきますから、そのお金で力の均衡政策をまず取る。力の均衡政策を取れればですね、これで大体大丈夫ですね。だからもちろんロシアは、北方はロシアなんですけども、ロシアは先ほど言いましたように非常に国土が広いので、ウラジオストックもしくはオホーツク海に配置できる軍隊というのは非常に少ないものですから、中国と2対1の関係を保てば自然にロシアも2対1の関係が取れます。それからあとは大体友好国ですからね、台湾にしても 朝鮮が日本に攻めてくるということはまずないので、台湾とかフィリピン、それからその他のオーストラリア、アメリカ、まあ、そこら辺は全部友好国なんで、一応今のところ危険はないと、まあ、いうことになりますので、ハード面から、つまり武力という面からもですね、均衡を保って日本を守ることができると、まあ、そういうことになります。